御言葉を朗読いたします。コリント人への手紙第1、15章1節から19節。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての使徒たちに現れました。そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって、私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての使徒たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ところで、キリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか？もし死者の復活がないとしたら、キリストも蘇らなかったでしょう。そしてキリストが蘇らなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら、仮に死者が蘇らないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずなのに、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って、神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者が蘇らないとしたら、キリストも蘇らなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇らなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみ、キリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。説教題は、三日目に死人のうちよりよみがえり。教会が大切にしている言葉の一つに、福音があります。よく教会名にもこの福音という言葉が付けられています。私たちと同じこの千葉選挙区ですと、松戸福音教会とか、市川福音キリスト教会。他にも、多くの教会は、キリストとか聖書という言葉をつけています。私たち白い聖書教会もそうです。聖書を大切にする。キリストを大切にする。そして福音を大切にする。 教会が何を大切にしているのか、何を中心としているのか、教会の姿勢をその教会名で表していることが多くあります。私たち白い聖書教会では、キリスト、また福音というものが教会名につけられてはいませんが、聖書を神の言葉と信じ、聖書が指し示すキリストを、また聖書が述べ伝える福音を私たちも大切にしています。教会が大切にする福音、この福音とは具体的には何か。使徒パウロは簡潔にこう言い表しています。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書が書いてある通りに、三日目によみがえられたこと。パウロは福音を大変簡潔に言い表しています。それは、主イエスの十字架の死と復活、これが福音であると語るのです。私たちはこれまで使徒信条の第2項、主イエスについて学んできています。使徒信条で主イエスについて告白の言葉を私たちは学んで聞き続けていますけれども、そこで語られていることもまた十字架の死と復活です。主イエスの行われた様々な奇跡や多くの言葉は省きながら、使徒信条は、主は苦しみを受け十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇りと、こう、使徒信条も主イエスの十字架の死と復活、福音を告白しています。十字架の死と復活、これが主イエスの福音です。十字架の死と復活、これが一つで福音です。どちらも欠かすことはできません。この福音は、主イエスの死と復活は、私たちの罪のためであるとパウロは言い表しています。言っています。主イエスは私たちの罪のために死なれ、しかし死に勝利し復活され、復活された主イエスは私たちのために神の義を与えてくださる。もし十字架の死だけなら、私たちに復活はないし、私たちが神の義に預かることもない。十字架の死と復活、この福音によって私たちは罪許され、神の前に義とされ、救われるのです。使徒パウロは、ローマの教会にこういう言葉を書き送っています。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られました。ロマ書4章25節です。主イエスの身代わりの死によって、そして主イエスの復活によって、私たちの罪は許され、私たちは神の前に義とされる。これが十字架の死と復活、これが私たちのための主イエスからの福音です。この福音によって私たちは罪から救われる、義と認められる、復活の命をいただく。私たちはこの福音を主イエスを信じる信仰によっていただきます。主イエスを十字架で死なれ、 死から復活された罪からの救い主として信じる、その信仰を通してこの福音の豊かな恵みが私たちに与えられます。主イエスを信じる信仰によって私たちは主イエスと結ばれるのだ、結合するとも言われます。主イエスを信じるときに私たちと主イエスが一つとなる、結ばれるんだ。あなたのために死なれた、あなたのために復活された主イエスとあなたは結ばれるんだ。だからあなたの罪は許されるんだ。だからあなたも神の前に義とされるんだ。主イエスと結ばれてるからだ。だからあなたも死に勝利し復活するんだ。主イエスと結ばれてるからだ。教会の喜びは復活の主イエスと結ばれているということにあります。復活の主イエスと私たちが一つにされている、主イエスが私たちと共におられるというのはそういうことです。なんとなく私たちの隣に、後ろに、前に、そのようにおられるということ以上に近いものです。主イエスはまさしく本当に私と一つとなってくださっている。私の痛みを主イエスも一つとなり知ってくださり、主イエスの恵みも私たちに確かに一つとなって与えられてるんだ。使徒パウロは、主イエスは十字架で死なれ復活された。この福音を述べ伝えました。パウロは今日開いているコリント人への手紙、コリント教会にもこの福音を述べ伝え、コリントの教会はこの福音を受け取り、この福音を信じました。彼らは福音を確かに受け取った。それを信じた。しかしそのコリント教会の中に、福音を否定する言葉が入ってきたのです。それは、死者の復活はないという言葉です。パウロはこのようにコリントの教会に言い送っています。キリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか？コリント教会の中ではもしかしたらキリストの復活はあったかもしれないけれども、キリスト者の復活はないという、そういう教えがどこか受け入れられていた。このコリント教会という場所はですね、ギリシャ思想、ギリシャ哲学の中心地、アテネというところに非常に近い場所にあります。その影響を彼ら、教会もまた受けていたのではないか。御言葉とは違うところから影響を受け、その教えが誠のようにそれらしく教会の中に入り込んできたのかもしれない。当時のギリシャではですね、体というものは魂の牢獄であり、死は体という牢獄からの魂の解放だと、そんな教えがあったそうです。考え、思想があったそうです。そしてようやく体という牢獄から解放された魂がまた牢獄、体に戻ることはない、死者の復活はない、そのような教えがあった。まあ、当時の社会ではこういうものが広く受け入れられていたのかもしれません。世間一般としてはこれが常識、これがスタンダード、キリスト教が語る、教会が語る死者の復活なんていうのは鼻で笑っていたかもしれません。実際パウロが その本拠地アテネで福音を述べ伝えているときに、死者の復活ということに語る。そこでその話を聞いていた人々は、パウロを嘲笑い、そこから離れていったと、そのような記録が残されています。もしです。死者の復活がないというなら、その死者と結ばれている主イエスの復活もないということになる。そして主イエスが復活されなかったら、十字架の死だけなら、そこには罪の許しも義と認められることも、死に勝利し復活することもなくなってしまう。もしです、主イエスが復活されなかったら、救われた救われたと喜ぶ私たちは未だ罪の中にいる。もしです、主イエスを信じて死んでいった仲間たちは、その死んだ時滅びたことになる。信じても何にもならない主イエスを一生懸命に述べ伝える宣教、これもまた虚しい。パウロはそう言います。何にもならない主イエスを信じること、そんな信仰は虚しいと言います。無駄だと。パウロは、もし主イエスが復活されなかったら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものだと言うんです。その通りではないでしょうか。復活の望みが現実ないにもかかわらず、復活するんだ、復活するんだと信じている者たちは、なんと哀れか。許しも救いもないのに、許された、救われたと信じ込むようにする。そのような人は、なんと哀れか。しかし、主イエスは、聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれ、葬られ、また聖書に書いてある通りに、三日目によみがえられたんです。私たちは、主イエスの復活を知って、そして信じて、今日までこう告白してきました。私たちの主は、三日目に死人のうちより蘇られたと。今日開いている十五章の四節にも、三日目に蘇られたとあります。パウロの信仰告白のような言葉です。実際、三日目に死人のうちより蘇りという告白の言葉は、この十五章四節から引かれたのだと、そのように言われます。主イエスの復活の確かな日時は定かではありませんが、十字架の死から三日を数え、主イエスは復活された。十字架の死から三日という歴史が刻むこう時の中で、私たちの生きるこの時の中で、主イエス・キリストは確かに現実に死人のうちより蘇られたのだ。今日開いている御言葉の箇所にはたくさん蘇られたという言葉が出てきます。この言葉は、過去のいつによみがえったかにではなく、よみがえられた方は今も生きているということを強調する、そんな時、時世を、で語られています。パウロの語り口は、こう確信を持って語っている。復活、主イエスは復活されたかもしれないとか、生きておられるかもしれない。あの時までは生きていたではなくて、主イエスは死にて葬られ、 そして三日目に死人のうちより蘇られた。復活された。主イエスは今も生きておられる。これがパウロの語り口、パウロの語る言葉です。主イエスは三日目に死人のうちより蘇り、今も生きておられるのだ。主イエスが復活されたことの証言者は大勢いる。それをパウロは紹介しています。ケファ、これは使徒ペテロのことです。ペテロに現れた復活の主イエスは、それから十二弟子に現れた復活の主イエスは、500人以上の兄弟たちに現れた。今もなお主イエスの復活の証言者の多くが生きている。その後には主イエスの兄弟、ヤコブにも現れ、この手紙を記した使徒パウロにも現れた。主イエスの兄弟ヤコブは、最初自分の兄イエス・キリストが神の子であるということを信じていませんでした。小さい頃から知ってる、家族として共に過ごしてきた自分の兄が神の子救い主であるということが信じられなかった。しかし、このヤコブが後に教会の指導者になるんです。主イエスを信じていなかったヤコブが主イエスの復活を述べ伝える教会の指導者となった。どうしてだと思いますか？復活された主イエスがこのヤコブにも現れてくださったからです。この手紙を記したパウロも最初は主イエスの教会を破壊する迫害者でした。そのパウロが主イエスの復活を述べ伝える、福音を述べ伝える伝道者になった。真逆の人生なわけです。どうして彼は迫害者から伝道者になったか。復活された主イエスがこのパウロにも現れてくださったからです。主イエスはただ死人のうちより蘇り復活されただけでなく、復活された主イエスは弟子たちのもとに、愛する者たちのもとに、ご自身が選ぶ者たちのもとに来て現れてくださいました。そしてそこで神の恵みが豊かに注がれた。そこで恵みの出来事が豊かに起こった。あのイエスを信じないヤコブが、その恵みによって変えられる。迫害者パウロが、この神の恵みによって伝道者に変えられる。主イエスの十字架を見届けもしない、恐れて隠れていたあの弟子たちも、復活の主イエスと出会い、その主イエスとの出会いの中で神の恵みが注がれ、彼らは今度は逃げることなく主イエスの福音を述べ伝える教会となっていった。そうです。復活の主イエスが現れてくださる。そこで神の恵みが注がれ、キリストの教会が生まれたんです。復活の主イエスが現れる。そこから復活の福音を述べ伝える宣教が始まった。復活の主イエスが現れる。そこに罪の許し、義と認められる、あらゆる神の恵みが、教会に、キリスト者に、私たち一人一人に注がれたのです。死から復活された主イエスは、恵みをもって私たちのもとに現れてくださいました。私たちもこの神の恵みに預かったのです。今十字架の死と復活された主イエスを信じる信仰が与えられた。目には見えませんが、復活の主イエスが私たちに現れ、私たちはそこで神の恵みを豊かに受けたのです。主イエスが私たちに現れてくださったのです。 主イエスへの信仰が与えられたのです。教会に加えられたのです。神の恵みが私たちに確かに与えられている。復活の主イエスが私たちのもとに来て現れてくださったのです。主は三日目に死人のうちよりよみがえりとのこの使徒信条の告白。この言葉は今日のような暗い時代にあって本当に明るい告白の言葉です。主イエスが神の恵みをもってよみがえられ私たちのもとに現れてくださるからです。復活した主イエスは私たちを祝福するために現れてくださいました。主イエスと結ばれた私たちにも神の恵みと祝福が確かに注がれています。今日のような暗い時代と先ほど言いましたが、しかしいつの時代も人の生涯は暗く辛いことがつきものです。見通しが悪い、それは今に始まったことではなく、絶えず見通しは悪く見えます。自分自身を見つめても、自分の至らないところ、欠点、嫌なことは目につくし、人を見ても、社会を見ても、世界を見回しても、いつも悪く見えます。けれども、三日目に死人のうちより、よみがえりとの告白は、私たちの目に映る暗い見通しを変えてくれます。主イエスはよみがえられた。この告白は私たちの目に、心に新しい明るい景色を見せてくれます。美しい景色を光景を広げて見せてくれます。主イエスは死からよみがえらされた。父なる神の恵みと祝福が死の中にあった主イエスに注ぎ込まれ、主イエスはよみがえらされました。人の暗さ、社会の暗さ、時代の暗さの中に明るい神の恵みと祝福がまた注がれる。復活された主イエスと結ばれた私たちにも、この明るい神の恵みと祝福が注がれています。見通しはいくらでも悪く見えるんです。いくらでもいつまでも悪く見えます。暗く見えます。しかし私たちは、復活された主イエスと結ばれている私たちは、教会は、明るい美しい光景を見ることができる。神の恵みと祝福が私に注がれている、あなたに注がれている、教会に注がれている。そして私たち教会を通して、明るい美しい神の恵みと祝福はこの世界へと向けられていく。あなたの罪は許されている。あなたは神の前に義とされている。あなたは神に愛されている。あなたも主イエスと同じようによみがえりの命を与えられている。復活の主イエスがあなたと共におられる。あなたにも私にもこの教会にも神の恵みと祝福は今日も注がれています。主は三日目に死人のうちよりよみがえり、十字架で死なれた主イエスは復活され、今も生きておられます。そして、この主イエスが今日もこれからも私たちと共におられ、私たちの恵みとなってくださっている。私たちの祝福となってくださっている。恵みと祝福の主イエス・キリストが私たちと共におられます。罪の許しを 今週も信じて生きることができます。神の前に義とされていることをこれからも信じて生きることができます。死の床に伏すときも、私も主イエスと同じように復活するのだと信じて死んでいくことができます。今日、明日、これからの生涯をも明るく、美しく、明るく美しい光となってくださる。神の恵みと祝福が復活の主イエスを通して私たちに注がれています。祈りましょう。天の父なる神様、私たちの罪のために死なれた主イエス、私たちを義とするために復活された主イエス、神の恵みに満ち溢れている主イエスの福音、この賜物をお与えくださり感謝します。どうぞこの福音をますます私たちの喜びとし、復活の主イエスをますます愛し、この方に従い生きる祝福の歩みへと私たちを導いてください。たとえ見通しは悪くても、明るい主の恵みを信じ歩めるように、どうぞ私たちを祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。